さあ、服部さん始まったよ。
はい、ね。
ね、もう春めいてきてね。
ああ、春で。
ちらほらと桜もね、咲き、うん、始めてる頃ちゃう。
そう
ですね。開花予想は26日か7日か、ね。もう間もなく、ね。
うん。
まあ、まあ、早いね、和製桜って言ってね、ちょっと急ぎな人は、もうちょっと咲いてる桜もね、ちらほらと。
うん。
だからソメイヨシノ。
はい。
ああ、ね。がまあなんかもう26か7ぐらいに和歌山も開花するという話をちらほらと聞くんですが、
別にあなたでも桜に興味ないでしょ。
うんですね。でもまあ咲いた方がね、
こういうのもね、あのこの年になるとね、なんかね、あの昔はね、やっぱりあの若い時はね興味持たんかったけども、この年になるとやっぱり風流なものをやっぱりこうね、
ええ
なと思うようになって、まあ風ちゃんなんか子供がね今あの育ち盛りなんで、多分その花なんか見てる余裕ないと思うんやけど。
いやいや、それこそ今日和歌山城に行って、
うん、
はい、ね、山桜なんかも今年本当に早かったですよね。
まあまあね、ほんまにこうよ、春に向かって寒なったり、急に暖かなってまた寒なったりっていう、ね、うん、2月から3月ぐらいってそんな時期ばっかりやん。
ねえ、桜も咲こうかどうしようかどうしようかって、
行ったらええんかい、悪いんかい、行くんかい、行かんのかいみたいな、
ね、
咲いてええんかいって言って、開いたらええんかい、どうすんだよって言って、開くんかい、そう、
手つきをやめなさいね、開く手つきを、
ね、開くんかい、閉じるんかい、ね、どうなんや、
はいはい、ね、
今日は
散るし、
散る、あっという間に散るからね。
何に例えているんでしょうか、
見やんのかみたいな。
ね、今日は有田南病院の南先生にお越しいただいておりますが、はい、ます南先生はお花見とかしますか。は
い、お花見点でしないですね。
ああ、そうなんですね。
はい、まあそんな先生な、忙しいわ。
お花見イコールこう飲むって感じじゃないですか、イメージ。
ね、やっぱりそのこの年になればね、
その花を見ながら飲むんじゃなくて、花が咲いてる時期に飲むのがこうふわーっとね、ちょうど春の日和で、
昼間気持ちいいな、
うん、温度もね、気温もいいし、はい、そういう時に酒を飲むというのがね、ちょっと夜になってちょっと寒くなってきたなみたいな、
こうちょちらちらと風でこう花びらが散るやん、
ええ、
なそれがこう、あ、おおおこんな時に
花
言うてやな、
そう、女の人もね、ちょっと1割ほどちょっと別品に見えたりする、
ね、
1割増しでね、
はいはい、よいしょでね、うん、でおちょっと杯に桜の花びらがみたいな、
恋の始まりの予感なんですね。
そうそうそう、予感やね、うん、ね、全然ないけどね。
想像上の話ですか。
うん、だから この時期にこうお酒を飲んでるのがこうなんか、あ、やっぱり今年も春が始まったなというね、
うん
うん、これからまた夏に向かっていくんやなっていう、こうなんかこうね、一年がこうまた始まった感があるやんか。
まあ、まあ何もかもね、年度末が終わってね、うん、また4月から新しいね、
うん、
またこう新学期、
うん、
まあ、学生で言うたら新学期、うん、大人で言うたら新年度、
はい、
ね、仕事またバリバリ4月から始めようかと、
うん、
なあ大変や、
うん、まあまあでも南先生はね、あの、はい、病院の院長ですから、まあまあ年度とかあの正月やの盆とかあんまり関係なしで病院の中っていうのはね、
うーん、そうですね、まあでも多少季節感ありますけどね、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、
うん、でも患者さんっていうのは季節問わずね、
はいはいはい
はいはい、病気っていうのはね、もう季節問わずありますので、はい、う
ん、どんなところで季節感をありますか。
まあうちがこう催し物とかさ、
うん、
うん、やる場合とかあるじゃないですか、その、冬とか夏とか、ね、
あ、夏は盆踊り、
夏は夏祭りみたいな、
夏祭り、
うん
うん、でまああの僕がねちょっと思ってるのは、病院内は季節感がないのが嫌なんですよ。
お
ー
っていうのは、うん、なんかこう患者さんとかってこう着てるもんとかさ、
はい、
あの辺の類のものって年中通してほぼ一緒なんですよ。
うん、空調環境、ま
あね、空調管理はちゃんとできてるからね、
うん、
もう設定されてるよ、25度だったら25度とかね、
そうやね、そういやそうですね、
うん、
年中同じ温度ですね、病院内っていうのはね、
巻き込むことも必要ないですからね、
うん、だから、
まあ、パジャマ1枚なんか ねアンダーとパジャマだけで十分いてられる
ん
だ、
は
い、
うんうん、
だけどこうそうは言っても冬とかはちょっと寒いじゃないですか、
ええ、
そうは言っても、
はいはいはい、
それはまっぱいな、
うん、でその感覚でずっとさ、その周りが着てるもんだから、
はい、
冬寒いのにもうペラ 1,2 枚で もうそのソックスも履いてんのか履いてないんかみたいな状態がすごく嫌で、ほんでね、自分は白衣の上になんかいろいろ羽織ってんですよ、
はい、白衣じゃ中にシャツ着て上から白衣着てもう一個
な
の、
もう一個なんかかぶってほいでね仕事したりしてるんで、いやお前だけ保身してね、実際退治せなあかん人はなんでその定義、うん、
まあでも保身とは思えへんけどね患者さんもね、うん、まあまあなんとなく院長っぽいって言えば院長っぽいですけど、ね、羽織ってる方がね、
あちゅうあの院長というかその看護師さんとか、うんうん、その接する人たちが、うん、自分はぬくぬくちゃんで、うんうん、患者さんはそうじゃないみたいな、うん、に移ってしまうんです、
ね、まあまあそう言われればそうか分からんけど、まあまあまあまあね、
はい、それがちょっとね季節感のなさをこう演じてあげないっていうか、うんうん、それが嫌です。
どうやってじゃあ病院の中で春を意識していこうかなと考えてるんですか。
そらね、そら春やったらさ桜みたいなもんよ、うん、散らせよって話よ。
まあまあ花瓶、花瓶にねちょっと花でもまあいけるね、花の種類もありませんか、
はい、
うん、ね、そういうことでしょ、
はい、
まあ、ミモザとかね、
あ、うん、素敵ですね。
まあ、その七夕の時期はたね、短冊買ってきて、書いたやつ貼り付けるとかあるけど、うんうん、それ書いてんのほとんどスタッフやからな
あの病院の絵っていうのはどうですか。あのいろいろでっかい絵って飾ったりしてますやんか、廊下とかにね、
はいはいはい、
うん、ああいうのでこうなんか季節感をこう演出したりっていうのはあるんですかね。
あ、まあそれもありですよね、う
ん、なんかでっかい富士山をね、はい、飾ってたりする病院だったり、
富士山温泉みたいです ね、
うん、ね、まあ、ああいうのもねこう和むもんでしょうけどね、患者さんが見てね。
はい、
はい、うん、でも先生白衣の下にこうピンクのシャツ着るとかどうですか。
あ、
春っぽいとかね、
季節的に、
うんうんうん、
あ、ピンクね、
下着もね、
下着も誰が見るの、
ええね、
そういう店あったわ
下着で季節感をですか。
いやいや、
演出
有料のね店でね、いろんなこのコスチューム、ね、
ふーちゃんはそういう下着に季節感持たしたりそういうのはないんですか。
どうですかね、でもなんとなくこの桜の季節というのは下着に関わらずですけれども、ピンクのもの、今日ピンクのスカートですけれども、はい、なんかピンクのものを身につけたくなりますね、
う
ん、
うん、そういうするわけな、
ね、下着の色はもうご想像にお任せしますけれども、何色だったこの、
ね、見るかそこのそう、あの下と上はこう揃いなの
やっぱり。他の上はどちらですか。
ここ重要ですよ。
重要ね。
ここ重要っす。
下黒いパンツに上ピンクのブラジャー
ちょっと短いの。下着の話振るからやっぱりね、そこまでこうみんな追求
されるわけで。気になるわけで。
やさらリスナー気になります、ね、
う
ん、
そうそう、そうやで。
え、皆さんのお好みは、うん、せーの。
お揃いで
逆にバラバラってあるのかなって思うんで、
あ、バラバラもねおしゃれだったり、水着も最近こう上下でね色を変えたり素材感を変えたりとかもあるので、まあ、下着もねおしゃれの一環としてバラバラにしたりもありますけどね、
うん、あんまりだから下着コーナーはなかなかこうおいやんとしては行きにくいんでね
パーティーハウスで困るわな。
困るんだな。
男のねパンツの横にやっぱり女性の下着コーナーもあんのよ。
あんのよ。
じゃあそこ行きたい。まあまあ
だからチラ見しか要せんねんな。
あ、チラ見はしてるんですね。
あ、そらするよ。でもマジマジマジと見られへん。
触れんよこれで。
そんな下着そのものにそんな興奮したりしますか。
じゃ興奮じゃなくてその、はい、まあ世間を知らんっていうか、まあ知っておこうというかね。
ええ、
まあそういうことはやっぱり。別に詳しくなりたいと思って見るわけじゃないけども、うん、あ、こういうのがこの今の流行りなんかとかやっぱり知っておきたいっていうことでもないんやけども、うん、まあまあね、うん、そのだから見に行きにくいコーナーやんか、その下着コーナーっていうのは。
まあでも大抵は興味持ってるはずですよね、男はね、
うん、
なんで下着の話になったんでしたっけ
いやそれは下着の話やろ、ありだりやん
か。そうか、
常に
ねえ、ちょっと本編で、うん、真面目な話もしてみましょうかね。
いやもうここから抜け出さへん抜け出させへん
、はい、あ、桜の話から
そうそうそう、
ね、ピンク色下着と来ましたが、さあ本編でどんな話が聞けるのでしょうか。いやまた
下着の話やで、
うん、さあ、はい、それでは行きましょう。レッツ
アリナリアン
プラス。
この番組は株式会社トラックテックス、うなぎや川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会有田南病院の提供でお送りします。一途に守る。
お世話になった有田川町の株式会社トラックテックスでは、一緒に働く仲間を募集中。鉄道が好き、建設機械の運転に興味がある、新しいものを作る仕事が好きな方、あなたの興味を生かしてみませんか。採用について詳しくはトラックテックスのウェブサイトまで。スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は、自社でうなぎを育てて焼いて、焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。リサイクルで資源を大切に、鉄、ステンレス、アルミ、銅屑を高値で買い取り、産業廃棄物の適正な中間処理、収集、運搬なら古勝。粗大ごみの引き取りも行っています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニー古勝です。
皆さんこんにちは、岩崎ふき子です。
有田のおいやん岩本屋で。
服部のおいやんです。
そして今月は有田川町小島医療法人明美会有田南病院の理事長院長で腎臓専門医の南義信先生にお越しいただいております。改めましてこんにちは。
あ、こんにちは、南です。
よろしくお願いします。はい、
先生ちょっと額に怪我されてるんですけど。
はいはい。
あら、本当だ。
もうこれね、その事象が起こってからもう3ヶ月は経つんですよ。
うん、どうしたんですか。うん、
僕週2ぐらいで温泉に行ってたんですよ。温泉大好き人間で、うんうんうん、
温泉ってまあ近場と、
そうです
ね、ありますけど、
もうそれ様々、
うん、
で、まあ、定期的に行くのは近場に行くんですけど、うんうん、でそこで、まあ、最近話題の裏金問題じゃなくて、
うん、じゃなくて
裏金問題なんですよ。
裏金問題出た。はい、
裏金問題出たな。裏金見るの好きやって言ってましたよね。
うん、問題が深刻になっています。
はい、毎回おさらいしましょう。これ何年か前にね、その裏金の話が出ましたけども、
はい、
南先生がその俺はね、その銭湯そういうとか行った時に、これ男の体の話ですけどね、はい、まあ、すっぽんぽんになりませんか。で前から見るんじゃなくて、男を尻の方から見た時に、そのまあまあ男がまた開いてこのまあかがんだ時に、このまあ大体このね、ぬぼーっとこうぬぼーっとこう垂れ下がってる筋であると。
もう一個僕がちょっと詳しく言いますと、あったかくなると伸びるんですよ。
あ、お餅も温めるとトローンとね、伸びますもんね。
ええ、で寒い時縮こまるんですよ。
ええ、
まあ、これは生殖細胞が温度大事なんで。
ああ、先生の話になってきた。
はい、
先生の話になってきたよ。
はい、温度がめ
ちゃくちゃ大事なので、
はい、
だからある程度の温度を保ってないとダメなんですよ。だから温泉に浸かると玉伸びるわけですよ、大抵は。
ほんでその玉が防御するわけですか。
そうです、
温度によって。
そうです、そうです。で玉がシワシワなってるじゃないですか、
うんうん、
あのシワシワが
いいですか。それはいはいはいってあんた
気抜いてたな。
うん、シワシワが縮こまると結局玉が上へ行かして伸びると伸びる、
うんうん、
それは温度が大事なんですよ。
はい、
でそのね、うん、温泉使ってると玉が伸びるから、出ていく人がおったら伸びたまま尻 からの目、目がこっち来るわけじゃないですか、
うんうんうん、まあ、玉が伸びるというか皮が伸びる、
ね、そうです、皮が伸びる状態のままの尻眺めの裏ですわ、
はい
はいはい、
あの風船に水を入れたような感じですね。
そうです、
うん、
うんうん、子供の頃よくやったでしょ、
水風船が、はい、水風船、
うん、
はい、
そうです、そうです、
ああいう状態なんですよ。
いや、その、はい、ね、
一旦こうぬくもるとね、
はい、
うんうん、はい、
それを見るのがお好きと今、
そうです、それも見るのがお好きだし、
いろいろ医者としてですよ。
そうです
よ、医者としてその状態がええのか、あ、この人ちょっと状態悪いんちゃうかなっていう、もうあの、うん、専門家ですからね、先生は、うんうん、そういう見方ですよ、先生的に、
う
ん
う
ん、
でそれで、僕が、こうサウナ入ってましたと、
はい、
でちょっとその日体調も一つやったんですけど、あのいつものような時間帯よりもちょっと引っ張ってサウナとか入ったろうと思ってたんですよ、
うん、
でやりきった後に目が真っ暗になってきて、
あ、
ほいで水風呂入らなって思ったその瞬間に一瞬だけ 1,2 秒ぐらい、うん、もうほんまに真っ暗になった、
おお、
ちょっと危険が危ないやつやね、
はいはい、
ちょっとの、
あ、ちょっと我々でもありますやんか、
意識不明みたいな、
あの風呂や冬場風呂入った時に、うん、ちょっとクーッとクラッとなる時、
あのなんかこうめまいみたいな、
めまいね、
うん、
うん、風呂出た時とか、あの風呂いる前とか、
うんうん、急にね、風呂出た暖かいとこから寒いとこキュッといたら、
うん、
こう反応するから、うん、うーってなる、
うんうん、ふーっとなるやつ
で、それで、もう気ぃついたらね、もうその水風呂に行くまでの段差のところに僕はもう頭打ちつけてて、
うわ怖いな、
もうパックリ行っちゃってるわけですよ。
あれあっち
ゃう、ね、今3ヶ月前とおっしゃいましたが、まだね、
そう、まだまだ
3センチぐらいのしっかりとした傷があります。
塗
ら
んと、
はい、
それサウナから出る前、なんか無用でやんかったの。
いえ、出てすぐです、
ね、出てすぐ、
出てすぐこう水風呂行く途中ですね、
途中ね、
そうなんです、
あ、だからサウナにね、あのこう押すとこありますもんね、
はい、
自分が危ない時にこのボタン、
あ、この緊急脱出用の
足元ぐらいにあるわ。
へ
え、だから自分が倒れた状態になった時にそのボタンを押すように、
は
あ、あのそういうサウナにあるところもあります。
知らなかったです、南先生が助けてくださいました
。血出るわな、めっちゃ真っ赤
っかって出て、ほいでもう何、
救急車、
スタッフの人とかが飛んできて何人も、
でも女性の方ばっかり、
救急車やとかって言われて
、うん、裸やんこっちは、
うん、ほんで俺嫌やって、
いやいや、それはかなわんと、
まあいつも救急車を迎え入れてる方ですからね先生は、
自分が乗せられるとは
そうそうそうそう、それでどこの病院ですか言われてね、え、うん、あのそれもな、
そう、ほい、
うん、
でやっぱり俺もそのせっかく金玉伸びてたのに縮こまってるわけですよ
それかい
それちゃんとチェックできたんですかその状況で
ショックでね、
うん、
さか救急車、あ、救急車乗ったんですか。
乗ってないですよ。
あ、呼ぼっかとは言われて、そんな呼ばんといてくれと。
いやもうね、2,3 回問答ありましたね。
まあまあ正気を取り戻してっていうこと
です。もちろんそうですよ、うん、もうそんなんお前絶対無理やって言われて、
うん
うん、でも心の中でさ、職業とかいろんなこと言えないじゃないですか、そんな、
うん、まあそう、医者の辛いとこですね。
はい、
うん、ね、ご自身が丸裸の状態でそうやってね、
うん、
やり取りをしなきゃいけないというのは大変ですよね、
うん、で結局ね、そういう出来事があってからはなんか次の一歩目が恥ずかしくて行きにくいんですよ。
うん、あ、同じ
温泉ですか。もう多大なるご迷惑と、
まあまあ、さ、
お騒がせをしましたんで、
まあ、他にもお風呂入ってる殿方がいっぱいいてるわけ。
そうです、そうです、あ、まあ、そこに常連が何人もおるわけですよ。
いつも顔見知りの人もおるわけや、
うん、ほんで僕としては裏金問題がもうすごくジレンマっていうか、こうストレスというか、
うん、
溜まってるんです、
うん、
裏金問題の、
はい、裏金問題です
、ね、裏金問題ですよね、
はいまあ、裏金も気になりますけども裏金問題ね、
裏金の方でございます、はい、傷の話だったのかね、そっちの裏金の話だったのか、
まあでも気をつけてくださいねっていうことですよね、これね。
そうです、そうです、そういうメッセージを こう伝えたいですね。
サウナもある程度時間を長くするとやっぱりこうね、うん、
そうです、
意識が朦朧とするんかな。あんまりにも暑いところでこう
耐えすぎ、
辛抱しすぎ、
辛抱しすぎ、やりすぎるとね、
うん、ね、体調もねあんまりよろしくなかったとおっしゃってましたしね、う
ん
う
ん、まあでもあんねん、その辛抱あのしすぎるときあんねん、うん、ちょっと競争するときあんねん、
あ、自分との戦い、
うん、入ってるオイアン、
あ、このオイアン出るまで俺は絶対出やんのことか、
そのオイアン
勝ちたい
の先入ってきたとか後入ったとかあんねん、もうで後で入ってきたのに先出るっていうのはなんかちょっと
許せないよ私は、
そうそうそうそう、あ、そんなちょっと競争してしまう時あったりする、
先に入ってた人が出るまで自分はもう出れない、うん、
それがね野球やってたわり、野球やってたら
見るよ、
テレビで見てるわけや、
うん、あのアウトになってチェンジするまでええとこやったらもう出れんねん、うん、満塁とかでよ、うん、
ああ1点入れたら逆転とか
逆転とか、うん、あんなんが悪いね、
悪いな、
悪いんよ、だからもし耐久の試合でそれがあったらさ、
はい、
うん、もうまたねえ、うん、裏金問題になってくるから、
裏金どうかわからない。それで裏金問題はそう解決はしないままっていうことなんです
ね。なんですよ、ストレスなんですこれ。
あ、今は闇金になってるわけな。
闇金は
い、その通りです。うまいこと
で創業34年、椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住み椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館橘屋、ご宿泊に、挙式披露宴に、ご宴会に、自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町橘屋。
自販機だと思って侮るなかれ。麺作り一筋のナルト製麺所がお届けする本気度冷凍ラーメンを24時間自販機で。横浜家系や和歌山ラーメンほか、こだわり餃子も販売中。目印はピンク色。お腹が鳴るとナルトのラーメン、うまい。
内科、消化器内科、腎臓内科、リウマチ科、眼科、皮膚科、泌尿器科を持ち、血液透析も行う有田南病院は、地域医療の担い手として日々努力を続けています。有田川町大島、医療法人明美会、有田南病院。
レッツ有田リアンプラスをお届けしております。さあ、先ほどもね、野球というワードがありましたが、耐久高校
ね、はあ、ほんまに、この放送をお聞きの皆さんはね、
南先生は耐久高校の出身ですよね。
そうです、はい、
ね、その頃はどうでした、あの野球は強かったですか。
その頃は
強かった、まあ、強かった時期ってあんまりないんやけどね、耐久高校は。
そうですね、高2かなんかの時にベスト4ぐらいいっちゃうかな。
こんな強い時や、うん、うん、耐久で最高がベスト4ちゃいますか、はい、夏の大会で、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、うん、で近畿大会出場は40年ぶりということですね。
あ、そんなあんなもんめったにないことがあるけども、夏の大会でベスト4ぐらいが多分最高やったと思う。
それはすごいわね、
うん、野球部 OB なんか一番思ってると思うけども、もうその甲子園出たことがもう意味があって、
うん、
うん、あと勝つとか負けるとかそれはね、勝った方がありがたいけども、うん、もうそこでなんかもう自分らの思いを達成してくれた感が、
うん、
ね、あるよね。初出場やもんね、
うん、
それは170年開校、はいはい、で野球部が120何年、
うん、
経ってるよね、
う
ん、野球部ができて、
そうそうそう、
初めてやもんね、
はいはい、
それはもう OB の方々はもうようやってくれたと、
うん、
やっと耐久が甲子園の土を踏めるんかと、
うん、
それでもう歓喜は終わってありがたいと。
それでありがたいと、もう街の雰囲気もそうやし、
うん、
これでやっぱり活気づいた部分は大いにあるしね、
うん
うん、そこの大きさちゃうかな、う
ん、ね、
甲子園出たというだから大きな意味があるよね、あの高校野球甲子園っていうのはね、うん、
まあ、全国大会ね、うん、初出場ってこれはもう本当に、うん、評価ね、
うん、
高いわな、やっぱり ね、
はい、
ね、母校の校歌が聞けるっていうのもね、嬉しいですよね、
はい、あ、7回に校歌 何回にするの？
2回の表と裏のその攻撃の時に
2回効果は流れるわけ。
昔はなかったけどね、勝ったチームだけやったけども、こう最近はやっぱりせっかくやからってことで、流れますよね。
でも勝ったチームが最後一列並んでもう1回あるんやな、試合終わってから。
そうそうそう、それはあのそうそう、あの整列してね、
整列してね、
勝ちの勝ち名乗りを上げる
の効果が流れるわけ。
まあ、あれが値打ちあるんだけどね。
なあ、そうか、果たしてね、24日もうね、そうですわ、
もう結果は分かってますよ。
分かってますよ、
ね、南先生はもう何も見ずに母校の校歌は歌えるんですか？
おっと
おっと来たな。
おっと、そこまで、そこまでさ、高校の時って校歌歌わないっすよね。
あ、だいたいね、一番どこの高校でもそうじゃろうな、中学校高校でもどこの、
僕ね小学校は歌えますよ。
あれ、それね、小学校は何度なしに3番まで歌ったね。
はい、小学校必ず歌うじゃないですか、
はい、僕も覚えてるよ、3番まで。でもね、中学高校はね一番だけちゃうかな。
言われてみればそうですね。
だいたいピアノの先生がね弾いてくれて、あのみんな、全校生徒集まって歌ったやんか、まあ、
卒業式とか入学式歌わされたもんな、
一番だけやったんちゃうかな。
お経みたいなもんよお経もさ、こうなんかルーチンで唱えてたら、すごいもう覚えてる感じになるじゃないですか。
確かに、もう音として覚えてしまう感じですよ ね、意味というより。
そうそう、だから僕はあの服部バンドでね、その効果のロックバージョンやったでしょ、だからこれによって3番までみんなこう歌える歌になったんよ、だから 作詞家の意味がやっとこれでね、かなったというか、だいたい1番しか歌ってくれないんですよ、効果っていうのは。でもアレンジして聴きやすいように、若者が歌いやすいようにアレンジして提示することによって、この1番2番3番とこう耳にする、歌える歌にこうなるという、だからこれをね、あの全国のね高校にね僕は提示したいね。
そうですね、ロックバージョンにしてみたら、
ロックバージョンというか今の若い子に歌えるアレンジをして、毎回やり直したらどうって。
確かに、
やり直すで焼き直すっていうかね、アレンジし直す、
だって歌手だってね、ジュジュさんとか彩香さんが昭和の曲をカバーしてまたヒットしてとかあるじゃないですか、そういうね、
大体効果っていうのはね、あのお前軍歌みたいなね、ああいうテンポ、リズムで、何よ、だから今の時代の若いコーラがなかなかその馴染みにくいね、あのリズムであるんよね、どこの多分高校でもそうやと思うわ。
南先生、耐久高校の効果の歌詞、服部さんのおじいちゃんでしたっけ、
曲がね、作曲があのうちの、まあ、
作曲だ、
もう亡くなった祖父になんねんけども、
はい、作られたって知ってましたか、
あ、じゃあそういうおじいちゃんの血筋で服部バンドにつながってくるわけです ね、
おじいちゃんが作ったメロディーをも服部さんが今編曲してアレンジしているということですもんね、
高校ですね、
おじいちゃん高校ですね。
でもね、僕はまあ、あのその当時の作曲っていうことですごい、まあ、あのまあ羨ましいんやけど、だからモテたんちゃうかな、作曲の先生とか作詞の先生って、その当時はそんなに、今でこそよ、素人でも誰でも作曲したりするやんか、
はい、
でもその当時はね、作曲する人っていうのはね、すごい位が高かったと思うわ、大先生やったんちゃう、曲を作れるっていうだけで、
じゃあ服部バンドの全盛期の時はモテてたんですか、服部さん
は。いや、僕はまあそうだね、あの一番高校ぐらいが一番モテたね、あの文化祭が花形やったね、
はあ、
なんか髪の毛がこう長かったって聞いたことありますが、本当ですか。
いや、長かったかってけども、もっと予算あったよ、今よりは
予算あって長くて、
積んでたよだいぶ、
はあ、南先生の全盛期一番モテてたのはいつですか。
いや、あんのかなっていう、
今かな。
いや、今ちゃいますよ、僕だって高校は誰ともお付き合いしてないですもん。
意外です、
モテた感じに思うけどね、
うん、
なんかチラッとはファンクラブだのなんだのとか聞こえたことはあったけど、あ
それはだいぶモテる。
僕はあのあれですわ、硬派を貫いてて、
うわ
やっぱ僕裏好きじゃないですか。
その頃からその頃から伺ってた。
おませさんですね。
高校中あんまり垂れてなかったけどな、みんな
みんなキュッとなってましたから。
そうそう、上上がってるから何の話。
近い寄りがたい。
そうなんですよ、うん、僕ねだから温泉でも誰にも声かけられないんです、
うん、温泉普通あんまり声かけられへんけどね温泉でね。
でもなんかこうね、おじいちゃんおっちゃんとかがこう、うん、なんかこう話しかけてて、なんやっていう会話がちらほらと散見できるんですけど、
うんうん、
僕は一切ないです。
うん、あそれは裏キングをまじまじ見てる人とあんまりあんまりこう話しかけにくいんちゃいますか。
まあだからね、話しかけられにくいのがすごく自分の中でもね、あのそういうオーラを漂わせてるなと思ってるんで、うん、普段はですよ。うん、だからあの仕事とかになるとダメじゃないですか。すごく話しかけにくい先生やったとか。
そうですね、
そういうのは嫌なんで、うん、まあ、どんな顔していいのかが全然今も分かりませんけど、あの寄り添うようには心がけてます、
うんうんうん、そういう思いもあってフェイスブックの画像がこうなんか女装というか面白い感じだったりするんですか。
あ思いもあるかもしれませんね、うん、
あそういうフェイスブックで出してるんや。
フェイスブックのアイコンの写真が面白い系なんですよ、うん、なんかそれってもしかしたらね話しかけていいよっていうのの表れなのかなと思いました。
うん、殻を破りたかったっていうか自分らしさ、なんかこう職業とかさ病院とかなんやっていう肩にはめられてる気がして、
ええ、
自分のアイデンティティがないやんってなってしまって、ほんで爆発した感じです。あれはね、
うんうんうん、
であんまりやりすぎるとちょっとこうね、問題にもなってきますんで、最近はあんまり投稿はしてないですけど、
まあでも医者というバックボーンがあるんでね、
うん、
そう世間がそう見てくんのよ、
うんうんうん、
見てほしないのに、
うん、いや
だって僕もこれね、毎回すごく喋ってんのに、うん、編集しよんのよその、ドクターやっていう体裁に持っていくんですよ。
うん、まあそうでしょうな、まあ
ね、
葛藤があるんですね、
ね先生も大変
葛藤だらけですよ。もうだから言いましたね最初に、裏金問題も葛藤やて、
はい、キャンペーンかなんかしましょうか。うん、はい、南先生をこうあのもうちょっとこうあの皆さん
ラフな感じで
ラフな感じで見てくれるようなキャンペーンをね。
そうです、
うんうん、
僕もそういういつもさもう、皮がさギュッてなってるんで、
ええ、
僕も伸ばしたいです、
うん、
あ
な、ね、ちょっとこう緩やかに
緩やかにほわっと、うんう
ん、ほわっとしたいと
したいとも
っとこう、
はい、した感じで見てほしいと、
うんうん、はい
はい。
まあ、リダリアンプラスお聞きの方はねもう南先生のことをずいぶんね、うん、知ってくださっているのでぜひぜひ話しかけやすい雰囲気だと思うので話しかけてみてください。
うん、え何街中で
街中でお風呂でやったりしてもね。
うん、まあ一度私一緒にお風呂を 入ってその裏金を拝見してきます。
あいいですね。まずは見ることから、
うん、私の裏金も見てもらいます。状態をね。
あ、そうですね。そういうことをお風呂でしていると
健康状態、
他の人たちも、うん、あ僕も僕もって言って話しかけてくれるかもしれないです ね。
一度こう先生に裏金を見ていただいて、
うん、
っていう大会しましょうか。
そうですね。
あのね、僕ねそう今から見せますよっていうそういう設定はね、うん、ちょっとどうやろうなっていう偶然お風呂から上がる様の定位がいいんですよ。
ああ角度があるんですね。
これを見てくださいっていうのはちょっと
そうなんですよ、
うん、な
そうなんです
よ。それは嫌なんやな、
うん、そういうのあるじゃないですか。
自然体でこうたまたま見えるというのはいい。
だって僕からしたら前儀なしですよ。
なるほど。はい、急にさあって始まっちゃう感じ
ですね。そうですよ。いやでしょ。
まあまあふーちゃんも乗らんでもいいと思うけどね、うん、
有田川町の株式会社トラックテックスでは一緒に働く仲間を募集中。鉄道が好き、
建設機械の運転に興味がある、新しいものを作る仕事が好きな方、あなたの興味を生かしてみませんか？採用について詳しくはトラックテックスのウェブサイトまで。
スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は、自社でうなぎを育てて焼いて焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。
リサイクルで資源を大切に、鉄、ステンレス、アルミ、銅くずを高値で買い取り、産業廃棄物の適正な中間処理、収集、運搬ならフル活、粗大ごみの引き取りも行っています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフル活です。
さあ、楽しいお話をしてまいりますと、あっという間にエンディングのお時間となりました。番組では皆さんからのご意見ご感想などお便りもお待ちしております。メールはすべて小文字でoiyan@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番です。はがき封書などは郵便番号 640-8577、和歌山放送レッツアリダリアンプラス係までお寄せください。次回のアリダリアンプラスは4月28日にお送りします。毎月第1第2日曜日のレッツアリダリアンもぜひお聞きください。さあ、ということでね、今日は桜のお話から
夜
勤問題、そして
すごいな、
はい、
ふーちゃんの下着問題、
下着問
題ありましたね。
頻尿の話するの忘れた。
本当ですね、
まあ、それ毎回してます。
毎回頻尿の悩みを聞いていただいてるんやけども今日はするの忘れた、
うん、ね、まあまあまた次回ということで、うん、
まあでもね、もうまた暖かくなってくるとね、頻尿もだいぶ楽になってきますよ。
あ、そうなんですね。やっぱり寒いと、
冬場と違ってね、
かもしれませんね、
うん、
今日は本当に勉強になったところで、そろそろお開きとしましょうか、はい、本日は医療法人あけみ会有田南病院院長で理事長の南先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
レッツアリダリアンプラス、ここまでのお相手は岩崎ふき子と、
有田のおいやん岩本と、
南のにいやんと、
服部のおいやんでした。
この番組は株式会社トラックテックス、うなぎや川水の川口水産、リサイクルのフル活、うなぎアナゴ加工のシーバ水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんのナルト、医療法人あけみ会有田南病院の提供でお送りしました。暑い夏夜に花火をあげよう、この土地を愛してるやろう。